今日は第二の日曜日ということで、9時の礼拝はファミリーチャペルを行いました。その関係でマタイの福音書から離れまして、今日はヨハネの福音書の15章の13節と、そしてルカの福音書の7章の36節からのところを朗読させていただきました。最初にこのヨハネの福音書の15章の13節を見ますと、イエス様はですね、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないっていうふうにおっしゃったんです。キリスト教は愛の宗教だと言われますし、またイエス様も愛ほど大きなものはないと教えてくださっています。昔双葉亭姉妹がですね、I love you っていう英語をですね、日本語に訳したときに死んでもいいっていうふうに訳したそうですね。迷惑だなと思ったんですけども、このなんかヨハネの福音書の15章の13節につながるような感じがします。で、このヨハネの福音書の15章の13節の、聖書の言葉もですね、私たちに命を捨てることを、それほど大きな愛はないというわけなんですけれども、それを強制しているわけではありません。ただ、ここでイエス様が言わんとしていることは、誰かを愛するって言ったときに、それはその人のために何かを捨てることなんだと、いうふうに、説いておられます。何一つ人のために捨てずにいて、その人を愛することはできない。イエス様はそういうふうに語っておられるんだと思うんですけれども、今日はこのキリストの愛ということについて、ご一緒に考えてみたいと思います。で、このことを考える上で、ルカの福音書のですね、7章の36節から50節に出てくる出来事を今日はその箇所を伝える出来事を読ませていただいたんですけれども、聖書をお持ちの方はですね、もう一度新約聖書の116ページからの箇所をお開きになって聞いていただけたらと思います。どの世界にも規則が好きな人がいるように思いますね。自分で考えることがめんどくさいので、規則を作って安心するという私たちの心理もあると思います。で、規則を守ったことで神様を愛し、隣人を愛したことにしてしまう。それが律法と呼ばれる規則の落とし穴だというふうに言われています。人を愛する。こういうことをしたら人を愛することにしようっていうことで人を愛すること。ですからその律法の神を愛し人を愛するという律法の中心の周りにですね、こう垣根を張り巡らしているようなもんなんだなんていうことを批判していた人がいましたけれども、それが律法と呼ばれる規則の落とし穴かもしれません。で、実はそうした意味で、この律法をですね、誰よりも大切にしていた人物が、今日ここに出てきますファリサイ派に属するシモンという人でした。その彼がある日、イエス様を食事に招待したんです。一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれたとありますけれども、イエス様を食事の席に招待した。で、37節を見ますと、その食事の席にですね、その町でも有名な、罪深い女が入ってきたっていうんですね。罪深い女、という表現から、この言葉からするならば何か特別な罪を犯した女性、そういうふうに理解することができると思いますけれども、ただどんなことをしたのかについては、特別に聖書は説明していません。沈黙しています。ただこの後のですね、話の流れを見ますと、彼女は髪の毛をこう人前ですぐにこう、何ですか、ほぐすっていうか、解くっていうんでしょうか。晒すような状態でいましたので、彼女が遊女であったんだろうと、この福音書を記録したルカはですね、暗黙の前提にしていたというふうに思われます。聖書の専門家も多分そうだろうというわけなんです。で、そのような女性が大勢の見物人もいたでしょう。イエス様はそこにいらっしゃるわけですから、その宴会の席に入ってきまして、イエス様の後ろから近寄っていきました。どのようにして家に入れたのかわかりません。この家はですね、先ほどからお話してます、律法に厳格なファリサイ派に属するシモンのお家ですね。ただ、この時代、ユダヤでは お客さんのいる家に他の人が勝手に入るってことはごく普通だったそうです。でもいくら普通であったとしても、その身なりからして彼女は誰でもわかる罪深い女。多分見つかればお前みたいな奴が来る場所ではない。出て行け。まあ、つまみ出されるのが、まあ、関の山だったと思います。しかし彼女はそうした危険を犯して、まあ、イエス様のところにやってきた。なぜか、それはイエス様と会いたいと思ったからですね。で、その彼女ですけれども、この聖書を見ますと、わざわざですね、こう後ろから遠慮がちに近寄っていった。彼女の手には高価な香油が入っている石膏の壺がありました。するとどうでしょうか、こうそーっと近寄っていったんですけれども、感極まってか、もう彼女の目から涙がボロボロ流れ落ちたんですね。で、その涙が、こうユダヤの習慣で、足を投げ出して食事をしているイエス様の足に、まあちょっと行儀悪いんですけれども、この時代それが普通でしたので、足を伸ばしながら食事をしていたイエス様の足に、ポタポタと落ちたんですね。するとそっさに彼女どうしたかというと、自分の長い髪を、このほどいてですね、その涙を拭いたっていうんですね。で、イエス様はどうされたか、その足を引っ込めなかった。もうなすがままにさせた。拭いた後彼女はイエス様の足に一生懸命接吻するわけです。そして最後、その高価な香油をその足に塗ったっていうんですね。レキツィオディビナっていう聖書の読み方がありますけれども、その、この聖書の箇所の中にですね、自分もいて、そしてその情景を思い浮かべる。一体何が起こっているのか。何度も何度も読みながらこう思い巡らすっていう聖書の読み方がありますが、そんなことをしながら今日の聖書を読んでみますと、その情景っていうのはちょっと異様な情景ですね。足に落ちた涙を髪の毛で拭っている、その足に接吻している、そして香油を塗る、ちょっと不思議な場面だと思います。で、当然これを見ていたファリサイ派のシモンはですね、もしイエス様が預言者なら自分に触れている女性が誰でどんな人かわかるはずだ、罪深い女なのに、まあ、心の中で思った、心の中で裁いた、39節に出てきますね。で、シモンの考え方っていうのは筋が通ってたと思いますね。なぜか預言者っていうのは人の本質を見抜く人っていうふうに言われていました。まして罪ある者に会えば、自分が罪なき預言者ですから、当然罪人の身であるその人を避けてですね、足を引っ込めるはずだと、そうに考えたんですね。ところが40節からのところをご覧ください。イエス様はそのシモンが期待していた、その預言者の鋭さと清さを持ってですね、その女性に対しての話に、むしろシモンの心をこう見抜いていかれた。シモン、あなたに言いたいことがある。というふうにシモンに声をかけられたんですね。まあ、シモンびっくりしたと思います。まあ、どういうトーンでイエス様がシモンに声をかけられたのか、これも一つの解釈ですけれども、低い声で言われたのか、あなたに言いたいことがあるというふうにイエス様おっしゃった。シモンは身構えたと思いますね。そしてイエス様がですね、このシモンに聞かせたかった例えをお語りになったんです。で、それが41節からのところです。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか。借金している人が二人いたんですよね。で、一人は500デナリオン。1デナリオンっていうのは、労働者1日分の賃金です。ですから、500日分の賃金ですね。だから結構なお金ですね。そしてもう一人は50デナリオン、50日分の賃金。それを借金していた。で、この二人ですけれども、額は違うんですけれども、共通していることがありました。何かっていうと、二人ともその借金を返せずに困っていたって言うんですね。 で、金貸し気まいんですけれども、二人の借金両方とも帳消しにしたんだ。まあ、補足ですが、ここでイエス様は、この神様を金貸しに例えてるんですね。神様を金貸しに例えています。で、こう話してからですね、聞いているシモンに質問したんです。二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか。で、シモンは、もう当然とばかりですね、帳消しにしてもらった額の多い方だと思います。もうそういうふうに答えました。で、実は、このシモンが言ったこの言葉がですね、シモンの実態を明らかにする、自分に向けられる物差しになるんですね。彼は自ら語ったその言葉によって、自ら裁かれていく。まあ、それどういうことでしょうか。まず女性の方ですけれども、彼女はですね、自分の涙でイエス様の足を濡らして、そして自分の髪の毛でその足を拭って、さらに高価な油を塗ってイエス様に対する愛を表したわけです。もちろん先ほど言いましたその表現の仕方っていうのはちょっと異様ですね。まあ、補足しますけれども、ほとんどの聖書の専門家は、まあ、彼女は遊女だったんじゃないかというふうに断定するわけなんですけども、仮にそうだとするならば自分はこの性を売った、ある意味で取り返しのつかない、そうした罪意識、あるいは自分に対する絶望をくぐってきた女性だと思います。そうした彼女がですね、イエス様の許しを経験したんですよね。その証拠に、この例えを見ればですね、二人とも、その借金が帳消しにされていると、イエス様はっきりとそういうふうに話してくださっている。ですから彼女は、その罪が許されたっていう、そういう実感があるわけですね。今まで侮辱され、人々から汚いもの扱いされていた彼女、神様がですね、こんな自分を愛してくれるはずなんかないと思い込んでいた、その私がですね、イエス様と出会って人間扱いされて、相手にされて、そしてイエス様にあって受け入れられた。その許された喜びの中で彼女はイエス様に自分ができる最高の捧げ物を捧げたいって思ってここに来たわけです。彼女に残されていた最高のもの、最後のもの、彼女の命とも言われるその長い髪と、彼女の目から流れる本当に清らかな涙、それをもって奴隷のようにですね、イエス様の足を一生懸命洗って、そして拭いた。で、彼女のその姿にはもうプライドも何もありません。恥も外聞もない。もうただ許されたものだけができる、もう捨て身のですね、愛の報酬をイエス様に捧げているんですよね。で、これに対してシモンはどうだったか。彼は、この36節にありますように、イエス様を食事の席に招いた。イエス様に失礼なことをしたわけではない。むしろいいことをした。そして最後にですね、イエス様は、このシモンに対して、そうしたシモンに対して、何ておっしゃったかっていうと、この47節の言葉があります。良いことをしたシモンに対してですね、こういうことをイエス様おっしゃった。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは、愛することも少ないっていうふうにおっしゃったんです。これはシモンに対する痛烈な批判の言葉だと思います。シモンがイエス様の足を洗う水を提供せずに、挨拶の接吻もせずに、頭にオリーブ油塗らなかったのは、シモンが善人で、彼のうちには許される罪が少なかったからか。決してそうではありませんね。彼がそのような具体的な愛の行動を取れなかったのは、彼の心の内側にですね、イエス様に対する感謝と愛が少なかったからだって、こう、イエス様おっしゃったっていうんですね。言い換えるならば、シモンは、自分とイエス様とのこう、つながりである、イエス様救い主で来られたわけですけれども、シモンはあまりにも正しい人でですね、無意識のうちに、神様の許しを必要ないほどのものとして思ってたのかもしれない。自分の正しさに酔ってたのかもしれない。自分の正しさを疑わなかったかもしれない。で、その、 シモンに対してですね、あなたに言いたいことがある。実はそのことをイエス様は言いたかったわけです。今日のイエス様がお語りになった例え話を見ますと、イエス・キリストはですね、この女性のために十字架にかかる、その約束を持って彼女を許しました。そして自分は正しいと辞任するファリサイ派シモンのためにも実は十字架上での贖いの死を遂げてくださったんだ。五十デナリオン許したんだ。つまり、この女性の罪の許しのためにイエス様の命が必要であったと同じように、この正しいことをたくさんするファリサイ派シモンの許しのためにも、イエス様は肉を裂き血を流す必要があった。お食事に招く。たくさんの食事を提供する。このことをもって、まあ、隣人を愛することにしましょう。まあ、彼は考えたのも知りませんけれども。でも本当の意味でイエス様を愛してなかったのかもしれない。この女の人は、イエス様との出会いの中でですね、この許しの愛の経験をしたんですよね。ところが、シモンは残念ながら、それを受け止めることができなかった。だからあなたに言いたいことがある。この言葉は、いくら人の目に見て正しいシモンでも、イエス様の許しが必要なんだっていうことを、まあ、イエス様は、このシモンに気づかせよう、訴えようとしているのではないかなと思うんです。先ほど私は、この女の人は、危険を犯しながらイエス様のところにやってきた。なぜなら、もうイエス様に会いたいという、もうその一心でやってきた。そのお話をしましたけども、彼女の手には高価な香油が入っている石膏の壺がありました。で、これはイエス様に捧げるための、まあ、捧げ物でした。そしてそのイエス様にお会いできたことで、もう感極まってですね、彼女はもう涙を流すほどだったわけですね。私はこの準備をしながら、また今朝、少し早めにこの礼拝堂に来ながら、まあ、今朝私たちもイエス様に、この礼拝にお会いするために礼拝にやってきたんですけども、でも今、こうして私たちが礼拝に、を捧げている時の思いっていうのは、この女性の思いと、どうだろうかっていうふうに思うんですね。それともファリサイ派シモンのようにですね、感動もない、ただ習慣的に私たち礼拝を捧げているんだろうか。この時イエス様は、そのシモンを愛してですね、シモンを憐れんで、あなたに言いたいことがあるっていうふうに言われたんですよね。誤解を恐れずに言うならば、私たち一人一人は、イエス様の十字架が必要なほど、罪あるものなんだっていうメッセージですよね。ですからこの女性にしろ、シモンにしろ、私たちすべてのものはみんな神様から多く許され、多く愛されてるんだ。ただそのことを知ってるか、あるいは知らずにいるかの違いなんだって言うんですね。でもそれは大きな違いだな。このシモンとこの女の人のこの姿を通して、それはすごく大きな違いだなっていうふうに思わされます。なぜなら、罪許され、愛されていることを実感したら、必ずそのようにしてくださった神様への具体的な応答が伴うからですね。私はこの聖書の箇所を読むときに、まあ、いつも思い出すお話があります。もしかしたら前、歓迎礼拝のときに話したかもしれませんが、ある小さな駅の出来事だったんですけども、ある日ですね、線路の切り替え装置が急に故障しまして、その駅の駅員さんたちがそのことに気づいたんですね。で、もう少しすると、二つの急行列車が猛スピードでその駅でこうすれ違うことになってたんです。当たり前ですけれども、そのままこう切り替えなければ、もう正面衝突して大惨事が起こるわけですね。で、一人の駅員がですね、もうしょうがないと思って、もうその線路に飛び込んでですね、体を思いっきり平らにして、こう体重をかけて手に持っていた鉄の棒でですね、線路を切り替えた。そうしましたら幸いそれが切り替わった。そしてその駅員の頭の上を、まあ、電車は通り過ぎたんですけれども、その二つの列車はですね、無事にすれ違ったわけですね。列車の乗客はそんなことがあったっていうのを誰も知りませんでした。ある人は本を読んでいたかもしれない。美味しいお弁当を食べていたかもしれない。ある人は ゆっくり休んでたかもしれない。おしゃべり、話に花が咲いていたかもしれない。自分の命が助かったこと誰も知りませんでした。でもこの話をですね、もし後から聞いたならば、本当に驚いて、もう心からこの駅員にみんな感謝したんじゃないかなと思うんですね。また感激のあまり涙を流す人もいたかもしれない。でもどうでしょうか。イエス様が十字架で私たちのために死んでくださったことを聞いて私たち涙が溢れるだろうか。私たちの命は助かった。イエス様が死んでくださって救ってくださることによって私たちはこうして生き生きと生きることができる。今日の箇所に戻りますけれども、イエス様にこう後ろから近寄って、そして涙が出てもう止まらなくなって、イエス様の足に口づけし、高価な香油を注いだ女性も、悪いことをしたため、町の人々から責められ、そして、まあ、いじめられていた人ですね。でもイエス様はその女性を責めませんでした。苦しめませんでした。もう全部を許して心から愛してくださった。そんな考えもしなかった喜ばしい出来事に対して、今度彼女からですね、自分にできる精一杯のこと、その場からするとちょっと異様な、場違いなことを彼女はしたんですけれども、でも彼女からしたら、もう精一杯のことをイエス様に捧げて、イエス様への愛を表したんですね。イエス様に許され、助けられ、愛されていない人は一人もいません。ただそのことに気づいていない人は、たくさんいるかもしれない。あるいはそのことを忘れてしまうこともあるかもしれない。ちょうど列車の乗客が自分の下で命がけの働きをしている駅員がいるのに、もう平気で旅をしていたように、何事もないように生きている。まあ、礼拝堂の正面にこの十字架があるわけなんですけども、これはキリスト教のシンボルですよね。でもよく考えてみますと、これは人を殺すための道具であります。今日9時の礼拝ではファミリーチャペルなので、求道者の方もいらっしゃるのでお話したんですけれども、私たちは聖書を読んでもわからない。キリスト教なんかピンとこない。おっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、その方たちに、もう一度こうお勧めしたいのはですね、神様の愛がわからない。じゃあそのなんでイエスという男の人がこの十字架の上で死ななくちゃならなかったのかっていうことですよね。で、それが、実はキリスト教を説く聖書を理解する鍵の問いだと思います。なんで教会のシンボルがキリスト教のシンボルが十字架なのか、なんでイエスが最後十字架で死ななくちゃならなかったのか、でその問いを持ちながらですね、もう一度の聖書に取り組んでいただきたいなと思います。聖書はっきりと教えてますね。それはイエス様のその命と機会に生かされているのが私たち。で、このようなイエス様の許しの愛をいただきながら果たして私たちが多く愛する者に変えられているかどうか、イエス様はそのことをシモンに言いたかった。そして私たちが本当の意味で十字架の愛を経験していたのなら、私たちはもっともっとイエス様を愛し、主に自らを捧げ、そして周りの人たちに仕えるキリストの弟子に変えられていくはずであります。なぜなら、本当の神様の愛を知っている者は、それが必ず生き方に現れてくるからだ。イエス様はそのことを私たちに気づかせようとしている。冒頭で、ヨハネの福音書の15章の13節の言葉を読みました。今日も、その少子の言葉としてこれを松本長老にも読んでいただきましたけども、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。これはまさに、イエス様ご自身、神様ご自身の愛を実感したときに、私たちの内側に起こる新しい出来事なのではないかなと思います。私たちも、このイエス様の、恵み、イエス様の許しの愛、そのためにイエス様がしてくださったことを、本当に心に味わいながら、少しでもこの女性の応答に私たちもこう、つながるように、その愛に応えていく私たちでありたい。そのために本当にイエス様の許しの愛をもっと深く深く実感する私たちでありたいと願います。お祈りをいたします。